詩篇の60編の一番最後、12節。詩篇の60編の12節。私は第3版の聖書を持っていますので、963ページ、旧約聖書前の方の963ページですけれども、2版を持っている方はもう少し前のページになるかと思います。詩篇の60編の12節をお読みしたいと思います。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。お祈りをします。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。パトモス・テサロニケチームが帰ってき、一つの木が満ちて新しい鳥が始まろうとしておりますけれども、白馬キャンプが非常に祝福された後に、パウル牧師を九州に送ってくださって、いろんな教会を強めてくださり、今日長崎で聖願を持てることを本当にありがとうございます。今からこの者がその前に短く御言葉を取り付きますけれども、聖霊様がどうぞご自由に語ってくださって、必要な備えと準備を御言葉を通して与えてください。神様が働いてくださり、主が豊かに語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて、主拍手しようとしますね。じゃあ感謝いたします。はい、ありがとうございます。改めてこんばんは。先ほどから何度か言われてますが、7月9日からですね、パトモスとテサロニケチームが行きました。パトモスというのは、ヨハネが、黙示録を書いた場所であります。12の弟子がいましたけど、その中のヨハネが流されて、ヨハネの黙示録という、まあ、一般の方もご存知だと思いますけども、書いた場所ですね。そこと、それからテサロニケというのはですね、さっきお話したマケドニアと言われているところで、いつも喜んでいなさい、耐えて寝なさい、すべてのことにして感謝しなさいという手紙が、書かれた宛先になった教会のところですね。その二つのところを中心に、他もいくつか回ったんですけども、回ってきました。で、そこで、パウル牧師が、マケドニアの叫びっていうね、しまった、もっと来ようと思ったのに、マケドニアの叫びっていうですね、お話を一番最後の聖会でされまして、白馬でも一番最後の聖会の時に、マケドニアの叫びっていうのをされましたけれども、そのことを通して、いよいよ宣教が始まるっていうことを言われたわけですね。で、今までも、第7回祭チームの時に、大宣教命令が語られたり、ね、何度かしております。でも、福音書を見るとですね、聖書を見るとですね、弟子たちがマタイの28章で大宣教命令をいただいて、実際に彼らが宣教したのは、ペンテコステで聖霊が臨んだ以降なんですね。で、全く個人的にですけど、私はですね、大宣教命令までも語られたんですけど、実際、世界宣教はやっておりますけども、本格的な、いわゆるマケドニアの叫びという宣教の働きを神様が語ってこられて、いよいよ具体的に、本格的に、こっから宣教が始まる。つまり、あの時で言えば、ペンテコステから使徒行伝2章から始まった聖霊の働きが、いよいよ来るんだろうな、っていうか、いよいよ始まるんだな、っていうことを、すごく感じているわけですね。で、ここからいよいよ本世が始まってまいります。で、ただその時ですね、私は88年ですから22年前に長崎に来たんですけども、その時に、長崎に、まだその世界的なリバイバルとは思ってましたけども、よくリバイバルのことがまだわからない部分があったんですね。で、今は週末の時に送る大収穫の世界規模で起こるリバイバルの働きの一部を神様は私に似合わせてくださるわけですけれども、長崎の地でリバイバルが起こる、それは日本に伝統のリバイバルにかかってくると、もちろん今でも写真撮りますけれども、そのことを示されて、すぐにも起こると思ったんですね、本当に。まあ、よく言えば信仰的ですけどね。すぐにも起こると思ってたんです。でその時の私の意識はですね、うんと砕いて言えば、よし、やってやろうじゃないかっていう、こういう感じだったんですね。うんと砕いて言えば、本当に正直なところですね。なんて言いましょうかね。肉的と言われたらそれまでですけども、なんていうか、本当に神様が好きで、そして本当に神様を信じていて、いよいよ問いかけたよしっていうね、よしって声がかかる感じだったんですね。今回、負けダネを叫びっていう説教を聞きながら、よしっていう会声は、私の中に全くないんですね。あ、いよいよ問いが来たんですね、神様って。どうぞ神様働いてください。ね。とにかく邪魔をしないで、その働きの中に入れるように、その働きに、携われるようにって意識なんですね。自分の中で、正直全然意識が変わってるのを感じるんですね。で、今日話したいことはですね、これからいよいよ、待ち望んできた神の働きが非常に顕著に始まっていくと思います。盲人の方の目が開いたり、車椅子の方が立ち上がったり、ね、それから、さっきから神の苦労を何度も言われてますけれども、ちょうど私パトモス行く直前にですね、ある教会に行った時にですね、一人の姉妹の方がいきなり私ともやってきてですね、さっきもありました、神の苦労のことを書いた本をですね、 私よく知らなかったんですけどね、キャラ星これ知ってますかって、あ、とか言ってですね、ぜひ読んでくださいとか言って、いきなり、渡されたんですね。じゃあお借りしましたら、いや、あげますから読んでくださいとか言ってですね、ちょうどそういうのを読んだところだったんですね。で、死人の身代わりも本当に起こってくるでありましょう。で、何よりも、魂が救われてくるでしょう。年齢と世代を超えて、国籍を超えて。で、そういうことが起こってくるんですけれども、すごく大事なことがあって、それはですね、神がなされるってことなんです。ものすごく当たり前のことを言ってます。でも、本当に神がなされるんですね。私たちは使っていただけます。私を通して神は栄光を表してくださいますし、携わらせてくださいます。なんていう恵みでしょうね。全く価値のないものが、その神の働きに預かれるんですね。でも、神がなされるんです。100% 神が働かれるんですね。で、最近詩編を必ずね、通読の中で詩編も必ず読んでるんですけども、今日実は権勢のやつ、能力のやつ、私の霊によってっていう、デカリア書の言葉でもよかったんですけど、ちょうど詩編がですね、昨日あたりからここら辺を読んでてですね、この神によって私たちは力ある働きをしますって言葉が強烈に響くんですよね。で、神こそ私の敵を踏みつけられる方ですって。で、皆さんですね、神様が技をなされるんですね。で、今日はもうこれだけ言ったら終わっていいんですけど、その当たり前のことなんですけど、そのことをはっきり心に覚えておいてください。で、パトモスから帰ってきた時ですね、それで、神が働かれるんですけど、その時今日二つだけポイントを話します。神が働いた時にですね、神様がしてくださるんですけども、神により頼んで神が働いていただく時にですね、二つポイントだけ話しますね。一つはね、どうすれば神がじゃあ働いてくださるのかっていう時に、一つのポイントは、祈りと感謝ですね。祈る人は神様の働きを具体的に言います。で、4月ぐらいからですね、毎月九州のどこかで洗礼式が行われるようになりました。もうちょっと前かな。で、私毎週指定会にずっと九州に行ってるんですけれども、実はですね、あることを実は思ったんです。春前に。いろんな教会に行って、教会は確かに神様は強めておられる。神様は強めておられると。でも、私が行くにあたってですね、ちょっと願ったんですね、神様。具体的な身を見たいですって。それで、祈ったんですね。働きとどの人が送られてくるか、魂が救われるか、どちらかの身を明確に見せてくださいって祈ったんですね。でその時に、自分の飯の関係もあるでしょうけど、特に、救いが起こってきますよねってことをちょっと真剣に祈ったんですね。でそれまでも祈らないわけではなかったんですけど、本当に祈ったんです。そこからですね、毎週、救いが起こらなかった週はないんです。必ず救い起こるようになったんですね。で、と思ったの。ところがですね、テサロニケチームから帰った次の週ですね、6つ教会行ったんですけども、水曜まで行った時に、救われた方や、洗礼を受けた方がどんどん繋がってきて、しっかり教会に繋がってきたんですけど、新しい人は来なかったんですね。だから救い起こらなかったんですね。で、私、土曜日の日を目にしてですね、ちょっと、がっかりしたんですね。でも、すぐ感謝してですね、ありがとうございます。ね、あなたが働かれるんですから、それはもう救いは主権なしですから。ただ、土曜日にね、もう一個行く予定だったんですね。で、そこで祈ったんです、実は。神様、教育協会に、どうぞ神様、救いを与えてくださいってね。で、別に私の説教だとかのことは言いませんと。とにかく目の前で救いが起こり、願わくばそれに預かれますようにってこう、ちょっと祈ったんですね。誰にも言わないで、神様にね。そして、その土曜日にある教会に行きましたらですね、先月初めて教会に来て救われた方がちゃんとね、正解の前から来て一番前に座ってですね、待っておられました。素晴らしいなと思ったんですね。ところが新しい人がいないんですよ。で、そうだ、感謝しようと思って感謝したんですね。で、私は説教に立った時ですね、賛美に立った時かな、説教の前の、入ってこられたんですよね。特別賛美ぐらいからですかね。特別賛美から入ってこられた。ちょうど特別賛美から入ってこられたんですね。で、私その時、あんまり静かに入ってこられたから、わからなかったんです。私、説教するために講談立った時ですね、誰もいないのかなと思ってパッと見たらですね、新しい人がいたんですね。全く新しい人が。で、ただですね、説教はね、新しい人に導かれなかったんですね。で、まあ、メッセージ終わってミニストした時に、初めて来た人がいてお話し始めたらですね、詳しいことは言いませんけども、まあ、ちょっと問題だらけだったんですね。で、このまま黙ってきたら1時間ぐらい完成になるなと思ったんで、15分か20分ぐらいで、ちょっとお話を切り上げて、そして、イエス様のことを簡単に話したんですね。もう本当に簡単に。一発で信じられました。こんな簡単に信じてくれるメイクでした。でも、あやふやじゃありません。本当に悔い改めをして、信仰したんですね。告白したの。で、終わった後に、ゴスペル教師に来てた人だったんですけども、言ったらですね、そこの教会の牧師が言いました。 ね、救われてよかったですね、と言ったらですね、そうですね、もう救われるばかりでしたね。なんか救われてみきたようなもんですね、とか言って、まさにその通りだったんですよ。私、面白いなと思ったんですよね。祈るときにね、神様がね、手を動かしてくださるんですね。当たり前のことなんですけどね、宣教のときにもね、実は神に働いていただくときの鍵っていうのはですね、自分の頑張りや努力じゃないですよね。祈りがものすごくのポイントです。それと、感謝ね。感謝をしてから求め出すと、御心の祈りに神が導いてくださるってことが、大きいってか、そうですね。ね、これが一つ。で、もう一つ、すいません、ちょっと焦りますので、もう一つね。で、もう一つはですね、あれ、ちょっと今、飛んだ。もう一つ言おうと思ったら飛んじゃった。神様によって力を働きをするんですけれども、一つは、ごめんなさい、すいません。もう一つはね、神が言われた言葉に従うことなんですね。神の手が置かれたところにいるときに、神が働くんです。私たちが願っていることとか、私たちが言いたいことじゃなくて、神が言われたところに私たちがいるとき、神があるところに私たちが行くときに、手が、働きが来るんです。例えば実は今日あんまり特別賛美をしなかったんですね。ね、今日の聖会にも主はもちろん手を置かれています。ただ、白馬の時はですね、はっきりわかりました。あそこに主の手が置かれているのが、皆さんも感じられたでしょう。例えば白馬で長老が最後に乗った時に、はっきり霊が注がれています。それからあと賛美隊で立った時に、思わずもあそこで私はこう、そのあそこに手を置いて祈ったんですけど、主の手が置かれているんですよね。で、主の手が置かれている時っていうのは、主の霊が働くんですね。で、ですね、今度ですね、白馬に行く直前の時にですね、その次の週、白馬に行く週はですね、今週はもう救いが起こらないなと思ったんですね。でも下手にね、毎週毎週なんて言うとあれだから、感謝してたらですね、実はですね、数年前、かなり前、イスラエルチームに私が行ってる時に、教会である一人の男性が、カトリックから来た方と、他教会から展開した方と、二人を引き連れて、私のいない時に私と妻にものすごくぶつかって、私を猛烈に非難して出て行った人がいたんですね。随分前にね。私がイスラエル派遣に行った時に。私に対して非難して、妻にボロクソにぶつかって、そして、カトリックからせっかく移ってきた人と、他教会から移ってきた人を連れて出て行った人がいたんですね。男性3人組なんですけどね。その時神様に言われたんですね。分取り物を連れて必ず帰ってくる日が来るって言われたんですよね。で、カトリックの人は最近戻ってきてたんですね。で、他教会から行った人も、実は、ちょっと来られたんですね。だから本当に帰ってきたなと思ったけど、思ったんです。分取り物がないなと思ったんですね。もう一人の人はもう長崎にいませんのでね。で、そしたらですね、白馬に行く直前にですね、いきなり来たんですよね。で言われたんですね。お父さんが、実はもう、ちょっとそのお父さんが死にそうになった時にね、電話かかってきたんです。ね、それで、祈ってくれてから祈ったんですね。で、面白いこと言ってましたね。主の十字架はちょっと怖いんだけど、本当に困ったら主の十字架に電話すればなんとかなると思ってる。いや、それ私が言ったんですよ。そういうことで。おいで黙ってきて祈ったんですね。そしたらね、本当にそのお父さんね、死にそうだったのが助かったんです。お医者さんが、今生きてるのは奇跡ですってお医者さんがおっしゃったことなんです。で、実は長崎のある病院に入院してるんです。で、言われたんですね。訪問してくれないかって。いや、訪問してくれって言われてもいいんだけど、いいですよって。で、時間が全然なかった。白馬の火曜日バスで出発する直前にことになった。そこしか時間がなかったから。で、行ったんですね。で、その時にね、はっきり主が言われたんです。行きなさいって。で、行ったんですよね。そしたらですね、そのお父さんはどういう人かって言ったら、かたくなで、無神論者で、すごく強情でっていう話だったんです。でね、で、行く時も聞いたらですね、なんかいろいろ言うんですね、その息子さんがね。で、じゃあなんで私呼んだのかなと思うぐらいですよね。で、行って、ちょっと病室には入れないので、ちゃんと面会室ってのがあるんですね。そういう系統の病気なんで。で、それで面会室でお会いしたらですね、全然話が違うんですよ。まずお話を聞きましたらですね、自分の人生のことをちょっと話されまして、静かに聞いてて、しばらく経ってから、お父さんねって言ってね、もうストレートに行ったんで時間がなかったこともあって、イエス・キリストはねって、そのお父さんの全ての人生をね、祝福に変えれるんですよって。お父さんもう人生終わりだと思ってでしょって、そうじゃありません。ここで知ったら、十字架の恵みってのはそこから逆転が起こるんですって言って、こんな分厚い聖書ですけどって言って、5分ぐらいで簡潔に福音を語ったんですね。でもストレートに行きました。 悔い改めて信じませんかって言ったら、はいって言ったんです。びっくりしますよね。で、横でその息子さんがいたんですけどね、なんか信じられないって顔してるんですよね。じゃあ、私について祈ってくれますか？建前じゃ困るって。心から祈ってください。で、祈る途中で、心を忘れなかったら、ストップすればいいから。でも、心から祈ってくださいって言ったらね、きちんと悔い改めて、きちんと信仰告白したんです。そしたら、そのカトリックから移ってきた人がですね、今そのお酒をやめたくて、その、教会に来て祈りながら、もう一方で、男子会の、ね、医学療法もやってるんですね。で、その先生と話してて遅れてきてね、もう救いの決心した後にやってきたんですよ。私言ったんですね。あ、救われましたよって言ったらね、嘘ーで、お父さんで、お父さん、本当に信じたのって言うんですよね。あ、信じたって。だからいきなり言ったんですね。洗礼を受けなさいって。私じゃないですよ、その人が。ちょっと早いなと思ったんですけどね。そしてお父さんと言ったら、うん、もう受けるって。信じた以上は洗礼を受けたいって言ったんですね。だから言ったんですね。わかりましたって。じゃあ、まず教会に来ましょうって。で、教会に来て、そして、受けたいなら、洗礼は、きちっと教会に来てください。で、外出届を、ね、許可をもらいましょうって言ったらね、その場で外出届をもらって、白馬から帰ってきたこの前の日曜日、いましたよ。息子さんが佐世保から病院まで、長崎の病院までお迎えに来て、二人で来て、そのカトリックから移ってきた人は仕事があったのに休んできて、三人揃って礼拝に来ました。礼拝の後、洗礼準備会。洗礼準備会を担当したのはジョイ牧師なんですけど、昔その人のことをちょっと知ってたの。怖かったそうです。昔のこと知ってるから。あんまりの変わりように驚いたって言ってましたよね。時なんです。時なんです。時なんです。でね、神様がね、時だと言って、神が言われたところに行くとね、神が働かれるんです。皆さんですね、人の能力や力じゃないんです。祈ることと感謝すること、そしてもう一つはね、神の言われる場所に行くこと。神の言われている場所にいること。神の手の置かれるところでいることなんだ。これはすっごく大きなポイントなんだ。その時神が働かれるんです。もちろんマケドニア頃だから苦難を伴うんですよ。苦難は伴いますが、必ず神はご自身の働きをなさいます。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様、宣教の時がやってきました。慌てずに、でも、大胆に神様のおっしゃる言葉に従って神様の栄光を共に見ていることができるように豊かに導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。